朝日がまぶしい朝日が丘、夕日がきれいな夕日が丘、何にもないけどかかってきなさい、受け止めるわよ巨乳先生。ここはあなたの定時性、榊泉の定時性フィーリング。
はい、
どうもどうも。今隣のラーメン屋さんに骨のうずめ方を売ってきたところですね。
売りつけたね。
買ってくれるって、
うん、渡るくんがあれでしょ、なんか道で会った時に、あ、食べに行ったの、
食べに行って、この間食って、うん、そしたら、うん、CD できましたか一言。他のお客さんいるところでは彼は基本喋らないんですけど、挨拶以外は。
そうだよね、もう、うん、一番いい感じの、うん、店員さんだよね。
そうですね、無駄話は絶対しないっていう、う
ん、ラーメンに集中して、うん、もう淡々とこう回していく感じが。そうそうそう、
なんですけど、うん、座って、うん、お客さん 2,3 人いたんですけど、うん、あ、 CD できましたか小さい声で、
あ、気にしてくれてたんだ。
持ってきます
って。ほんと、
まあ、しはしたんですけど ね、
ね、うん、その後即メールが入ったよね、渡るくんから、
ね、注文されましたラーメン屋入って
生姜ラーメンの
こっちが注文されちゃった、
お兄さんから注文受けました。
今コンコンってこう準備中のお店をノックして、うんうんうん、わざわざ出てきてもらって。
そうだね、でもなんか買ってくれるかな、どうかなとかいう話してたんだよね。
そうそうそうそう。
そしたらもう出てきた途端に、いくらですか。
いや、鏡ですね。
鏡です。まあ、ありがとうございますって感じだね。鏡です。うん、でも生姜ラーメンのお兄ちゃんは、私が、なんか、
何者かを全く知らないっていう。
そうそうそうそう。だから多分、アマチュアの、うん、アマチュアで音楽をが好きで、うんうん、で、頑張ってやってる。二人みたいな、
みたいな
多分時々捉え方ですよね。時々髪の長いお兄さんが増えるよねみたいな先生さんそうだよね、
それぐらいの感じですよね。
そうだよね、
だからさっき言ってましたもんね、うん、え、これ1枚目ですかって言ってましたね、アルバム1枚目ですかいや、すいません、もうかれこれ13、14
あれこれね、
え、そうなんですかみたいな、
ね、新鮮だよね。
新鮮ですね。1枚目、デビューアルバムですかって言われたんですよ骨のうずめ方っていうタイトルの
嫌だね、そういうの嫌だね。
すごいですね、
うう1枚目からこんなタイトル、うん、
どんな歌歌ってるんだって。いやい
やいや、そうだね、うん、でもさ、あれ骨のうずめ方ってパッと見たらさ、タイトルちっちゃく書いてあるから、うんうんうん、わかんないよ ね、
そうですね、
ちょっと爽やかな、
なんかちょっと 青っぽいね、うん、
アマチュアにしては
いい、クオリティ高いな、おいおいおいっていう、おかしいなって思いながら聞くんでしょうね
そうだよね、でお店では聞くものが聞く、うん、こうお店はハードがないから、
多分 iPod で自分がセレクトしたのを流してるんですよね、いつもね、うんうんうん、なんかくるりとか斉藤和義さんとか、
ね、
あとは離れ組とか ね、 ね、そういう系がユニコーンとか
系、ね、
そっち系の、そうそうそう、音楽が好きな様子ですよね。
そうだよね、だからすごいさ、その音楽がさ、こうシャッフルされててさ、うんうん、だから何の曲が選ばれるか楽しみだ
ね。何が、まあ、グラビティじゃないテイストですよね。
そうだね、うん、割とゆったりロックが好きなんじゃない、うん、生姜ラーメンのお兄ちゃん、
な、まあ、我忘れとか、その辺ですかね。あ
と意外と優しい雨とか来たらちょっと泣いちゃうね。
泣いちゃいますね。あー、ラーメン食いながら、こう生姜ラーメン食いながら優しい雨流れてきた。
音楽好きなんだねって言いたくなるね。
そうですね、
うん。いいですね。
いいですね。
そうだよね。もう歌詞ができない時は、うん、もう生姜ラーメンのお世話になりまくってたもんね。
そうですよ。
もう何もできないから、うん、もう今日は生姜ラーメンだーって。
隣に逃げろみたいな。逃げるぞみたいな、
おいしいねって言いながら食べてたよね、
うん、思い出しますね、思い出しましたよ骨のうずめ。
そうだね、今日なんかさ、久しぶりのスタジオじゃないですか。
そうですね、かなり、かなりでもないけど、
でもなんかぐわーって密にやってたからさ、うん、なんか夏休みと八街
挟んで
八幡挟むとなんかすごい新鮮だよね、
うん、なんかね、うん、今年初めて入ったかぐらいの
気分
ですね。そうだね。
でもなんかね、渡るくんが後ろ向いてそうやってなんかあのパソコンカタカタやったり、うん、ギター弾いたりする姿を見て、あ、これこれこれこれと思って
思い出したみたいな。
思い出した。でこの瞬間に俺は世界に向けてレポートしなきゃと思って、ツイッターの写真を撮ったんだけど、うん、一人であの美顔系のアプリを使って写真撮りましたけど、
俺が一生懸命働いてる時にそう美顔アプリで自分の写真を撮って
肌綺麗
してたっていう。
そうだね、あとで美顔で撮ってあげるね、渡るくん。
ええ、あれは何ですか、あの化粧した感じになるんですか。
ね、そうだね、だから化粧するとこうなんていうの、粗が隠せるじゃないですか、そういう発想ですよ。
なるほどなるほど。ビガン、
ビガン、うん、もう飛ばして飛ばしてみたいな。
俺もね、大阪デビードさんで、
うん、
あのプリクラ撮ったんですよ、みんなで。
あ、そうだよ、なんかその話題をさ、なんかどんなの撮れたのっていうの全然
レポートしてないじゃん。あれ今誰が持ってんだろう。これをもうなんかアップしようみたいなこと言ったら、
うん、
教祖にめちゃくちゃ怒られまして。
なんで教祖可愛くなかったの。
いや、そういうわけじゃなくて、なんかもうダメダメっ ってありえない
っって。音楽性に合わなかった。
合わない。
そっか、
むちゃくちゃでしたよ、小島の顔と
か。目がこんな、目すごい
ね、こんなでかくない
。気持ち悪いよね、
うん、でも宇宙人、全員宇宙人みたいでしたね。
あ、スグル系、
スグル系の
そうだね、スグル君宇宙人でもあのあれだよね、縄文式土器的な感じだよね。
そうですね、どっちかっていうとこう土偶っていうか、ね、
そう、それそれそれそれ土偶って言えば、渡るくんもうちょっとで青森ライブじゃないですか。
あ、青森ですよ、もう少しで。
あの土偶の駅があったよ、
青森。土偶、あ、なんかテレビで見たことある。どこだろう。
あのね、あの電車。
ああ、あのあれでしょ、うん、あのあれ線ですよね。
あれ線。
何にも出てこない。あの風光明媚なあれ線ですよね。
あれ線ですよ。
私五能線、五能線、
五能線の。五能線の
五能線の駅であります、あります。あ、光るんですよね、
う
ん、あれね。
そうそうそう、目が光ってるの。ピ
ッ、めちゃくちゃ怖いですね、あれね。あそこら辺はそういうのが出動するっていうことですかね。
なんか割と宇宙パワーが
ある、
うん、うん。宇宙パワーが、なんかキリストの墓とかもあるんだよ、
青森に。
またおかしなこと言ってるって。
青森にあるんですか。
青森にあるの。
キリストの
そう、キリストの墓があるんだよ。
墓は青森にあるんですか。
青森にあります。青森まで来たらしいよ、
キリストが。
うん、余生を。
で、青森で亡くなった。
そう、やっぱここだっぺって言いながら。
違いますね、青森は。やっぱり
青森違うんだよ。その近くにピラミッドとかもあるらしいよ。
ピラミッド
ピラミッドがあるんだよ。
エジプト。急
になんだか分かんないけど、
何の墓なんでしょう、
ね、そういう天文的な謎ものがいっぱいあるんじゃない。
いや、でもやっぱ空気ちょっと違いますよね、青森は。
そうだね、うん、あれだもんね、土偶もあれ宇宙人じゃないかって言われてるからね。
うん、
社交型。
社交型、
そう、社交
社交型ってなんですか。
あれなんかさ、土偶のさ、こう目って、
ええ、
なんか社交レンズか、なんか社交メガネみたいなのにすごく似てるから
社交型っていう。
そう、それでその駅のその飾り の、うん、あのニックネームがなんかシャコちゃんみたいな名前なんだよ
なんか自由ですね、青森は。
自由だね、
青森は。いいですよね。ただ今回はあの、うん、まず夜行バスで、
うん、夜行バスでどこまで行くの。
弘前まで多分10時間ぐらいかけて。
バスで行く距離じゃないよね。
うん、かなりのものだと思います。で、朝早く着いちゃうみたいな。
そうだね、うん、じゃああれかな、6時ぐらいから。6時、
一応予定では8時に着くんですけど、もうちょっと早く着くらしいんですよ、うん、大体
早く行っちゃうんだ、
うん、何していいかわからないっていうライブがその日の夜ですから。
長いね、
うん、
でもそれは土偶見に行ったり、
やっぱ温泉には行こうと思うんですけど、弘前ですからね土偶見に行くにはかなり遠いんじゃないですかね。
そうだね、うん、反対側になるのかな。あ、そっかそっか、
まあ、その後北海道の方にね、
うん、
渡って。
それは電車で
一応最初フェリーって言ってたんですけど、今のところ、うん、まあ、なんか今流動的なんですけど、うん、今のところなんか電車になりそうな気配、うんうん、電車プラスバスみたいな。
そうか、それは札幌、次の
札幌に行かなきゃいけないんですよこの移動が、ね、あの津軽海峡がこんなに遠いと思わなくて、まあ、隣じゃんって思うんですけど、うん、隣じゃんの、うん、あのなんていうんですか、その尺度、
うん、
いわゆるその自分たちが持っている尺度と、うん、青森北海道でいう隣じゃんっていう尺度は全然違うんですね、距離。
そうだね、北海道でもこう南の方に着いちゃうもんね。
そうなんですよ、函館に着くんで函館札幌って意外とあるじゃないですか。
ある
かなりね、
あるある。
だからまあ、 あの入り時間をちょっと遅くしていただいて、
うん、
行ってまたライブなんで夕方着いて。
そうなんだ。
えっと
ライブやって次の日、
次の日朝一で電車移動して、夕方ですよ着くのが、
うん、
朝すげえ早く出てるのに夕方札幌の着くのが、
うんうん、それでライブおいらついていこうと思ったんだけど、
最初そういうよなんかあれだったんですね、俺が最初話した時にちょっとって言って、
うん、
連れて行けよみたいな
強引なこと言ってましたね、
逆小判ザメだろうみたいな、そこは。
そう、ちょっと青森とか札幌って聞いて行かないわけないじゃないって思ったけど、うん、まあ、じゃあ新学期だったっていう
ドクターストップかかりましたね
そうね、しょうがない、
うん、今日朝最近子供電話相談を聞いてるんですよ、う
ん、まだやってんのあれ。
今日で、
うん、
なんか夏休みの間結構ずっとやってて NHK の朝。
へえ、それラジオですか。
ラジオです、 AM ラジオ
ラジオ好きだね。
ラジオ大好きなんで金曜日は、だいたい月曜日から木曜日は、うん、インター FM のバラカンモーニングを聞いてるんですね、
はい、そうですね
で金曜日はあのおバカな番組あるじゃないですか、
うん、
インター FM の、
うんうん、
あれになるんですよ、
うん、
であれもちょっと自分最近テイストが合わなくなってきたんで。
あ、ほ
ん
と。
NHK の AM を聞くんですね。
あ、なんかしたためてましたね、 Facebook に何やら
で、うん、聞くと最近は夏休みだから、うん、その電話相談みたいな、
うん、
むちゃくちゃ面白いんですよこれが。
で
今日は、
うん、
コバンザメは、
うん、
あの自分で泳げるんですかっていう質問があって、子供から、
うん
うん、コバンザメはいつもひっついて、
うん、
泳いでますけど、うん、自分でも泳げるんですかっていう質問があって、
うんうん、
答えから言うと自分でも泳げるらしいんですよ。
泳げますね、うん、
で、
うん、
水族館でもよく時々なんかあのガラスに張り付いて次のどれにくっつこうかなって願ってるやつがいるらしいんですけど、
うんうん、
面白かったのは、
うん、
行ってる方向、進行方向に向かって引っ張っても絶対取れないらしいんですよ。
へ、
圧がかかってるらしくて、
うんうん、
で進行方向と逆方向に引っ張るとポッて取れるらしいんですよ。
吸盤
吸盤もよくわかんないですけどなんかそういう作りをしてるらしいんですよ。
へえ、あれやっぱりこうなんかその吸盤的な
作りなの
かな、のがついてるんですかね、空気をこう
キュッて出してやるんでしょうね
すごいね。そうそう、よく小判ザメ一人で泳いでるもんね、ふぃーって泳いで、なんか見つけてはペト
ペトってついて。
そうなんだ。それってさ、そのお魚の専門の先生とかがいるの？
その日によって違うんですよね。今日は星の専門プラス、大体3人か4人いて、
うん、
今日の質問は星と、
うん、
それから魚、
うん、
それから動物に関すること、あと昆虫とかね、
うん、
それぞれいろんなとこから先生が来てて、
うん、
今日はお 花,
お花、
それから植物、
あ, れかな、
あと野菜、
金髪の先生とか来るのかな、お花の先生、
あ、どうなんでしょうね、
あの生け花の先生、
いや違うと思います、生け花じゃないと思います、
違う、
あと恐竜の先生とかね。
へ、
恐竜の先生がまたあのね、
うん、
北海道大学の先生らしくて、
うん、
その先生すごいいいんですよ。他の先生は、
うん、
あ、じゃあカエルちゃん、
うん、
こんにちは、そうだね、 星綺麗だよね、うん、楓ちゃんとこからは星は今日見えたみたいなことを喋り方なんですけど、うん、恐竜の先生だけはすげえ大人なんですよ、うん、じゃあタクト君、なんとかサウルス知ってる？なんとかサウルスはね、なんとかなんとかなんだよね。なんとか知ってる？あ、知ってんだ。あ、そいつ知らないか。あ、そっか。じゃあなんとかなんとかサウルス知ってる？あ、知らないか。うん、恐竜はね、まあね、鳥、どんどん鳥に近づけるとね、鳥になるんだよね。鳥との差が見えがなくなってくるの。うん、そういうことだから。
そういう質問に答えてんの？
答えてる。で、心からきちんと答えてって素晴らしいんですけど、でもすごいきちんと大人扱いをしてるんですよね。
いいね、気持ちいいね、
うん、ただ子供の方も、うん、すっげえ恐竜知ってるやついるんですよ。なんとかサウルス、なんとかメディス、なんとかカンとかってどんどんどんどん答えていって、ああそれも知ってんだとかって、うん、先生が、ああそれも知ってんだ、でもすごいね、偉いねみたいなことは言わないんですよ。
お前とは飲めるな。
それぐらいの勢いです。北大の先生、いつでも遊びに来てくださいって言ってましたけど、
本当、うん、大人行っちゃおうかな北大に、ね、
素晴らしかった。これはその先生結構好きでしたね。
うーん、それなんかいい番組だね。
いいです。もう今日で終わっちゃいましたけど。
あらら、うん、オイラたちはあれだよ、トイレの勉強したよ。
あ、
トイレっていうかうんちの勉強。
あれでしょ、まーちゃんちょっとえずいちゃった、う
んうん、そうそうそうそう、トイレ店ね。あ、トイレ店っていうか、そのトイレとか、うん、あと排泄物、ね、
排泄に、屎尿に関する、
そう。なんかもう、あの、いろいろ核心に近づく前に、うん、なんか動物の、あの、うんちを見てみようみたいな、うん、いわゆるもうなんか導入部だよ。序章のところでまーちゃんもなんか、うー気持ち悪いとか言って、おいおいってなってたね。
清潔なとこで育ってるからそうなるのか、う
ん、まあでもね、どうなんだろうね、まあ、清潔ってまあ普通なんだけど、普通なんだけど、
やっぱり今の子はあれですよね、これなんか汲み取りとかっていう経験がないから、ね、下水道は整ってる状態ですもんね、
う
ん、
そうだね、うん、もう下水の大切さがねひしひしと分かりました、だからさ、なんかもうエコとかさ、うん、なんか昔の生活に戻ろうとかさ、やっぱ簡単に言うけどさ、うん、ちょっと下水処理ができないようになると、うん、ちょっとやばいなみたいな感じはあるね。
なるほどね、うん、だからもう全員が畑を耕してその上でしかも化学物質を口に入れちゃいけないってことですよね。
そうだね、
完全なる有機栽培をみんなやって、うん、薬がない時代に戻って、うん、草取りも全部やって、うん、なんか水害とか虫の害とかがあればもうそれを受け入れてみたいな、
受け入れてだね、
で自分の飼料を
飼料で育ったものを食べる、
食べる
っていうのを、
ね、究極のエコですけども、
現代人の私にはどうなんだろうって思っちゃう、ね、
ちょっと難しいでしょうね。
そうだね、ちょっと娘はあのね、見るたびにおえおえ言うだろうし、だからなんかさまあ、変な話、これうんち撒いてんのとか言って、あの昔のね、
はいはいはい、
ビデオが流れてて、はいはいはい、うん、いわゆる声だめから出して、うんうん、こうやってお野菜にかけてるんだけど、これうんちかけてんの、えママ本当みたいな、
そこを、そうですよね、そこを知らないとかなりの驚きですよね、
うん、うん、カルチャーショックだよね。
そうでしょうね。
まあ、まあちゃんそれを含めなんかものすごいもう気持ち悪くなったみたいだよ、
うん、
海に撒いてるよこれ、海にみたいな、畑に撒ききれなくなったから海に撒いちゃったりして、それが赤潮になったりするんだよ。
大人の勉強してきたわけですね。
勉強してきた。でももう漢字読めないからさ、うん、まーちゃんとか、これママなんて書いてあるの、死尿はねみたいな。
死尿ね、
私は川にしてましたって書いてあるよみたいな。ものすごい大きい声で言ってる。でなんかメインのさアトラクションが、あのうんちの帽子をかぶって、はいはい、でこう便器の滑り台、
うん、
便器型の滑り台があって、うん、そこを滑っていくんだけど、なんかいわゆる私たちが 排泄物になるわけです、はいはいはい、でそれを滑ると下水道から流れていって、うん、それもこうバーチャルで映像が下水道の中にこう映像がね、うんちが流れてたりして、うん、またおえおえ言ってるんだけど、
そのうんちの映像はイラストっていうかあれですか、じゃなくて本物、
いややっぱりデフォルメされてるけど、うん、まあこれうんちだってみんなわかる感じ、
なるほど、
うん、ポインポインとか言って流れていくんだけど、なんかその、滑り台がさ、うん、上にさ、上で滑ろうとしてると下にまだお子ちゃまがいたりするとさ、はいはい、危ないから、うん、係の人がいちいちこう声かけるんだけど、なんかその声かけるのが面白かったんだよね、なんて言ってたの
面白いのに忘れたん
です、忘れてプリッといくよみたいな感じで
そうですか、
はい、子供に混じって私も滑りましたよ、
いいですね、
うちの帽子かぶってすっごい嬉しかった、なんか勉強になるよね、
でも掛け声は忘れたって、
掛け声忘れたまあちょっと一発ゴーみたいな感じ縛っていこうみたいな、あれが良かったですね、
五能線も忘れるぐらいですもんね、
五能線忘れちゃダメだよね、あれだけ盛り上がってたのに ね、
うん、一人旅ね、
一人旅、今回あのビードさんにくっついていったら途中で別れようと思ってた
要は口実でしょ
そう、
青森に行きたいがために何か一本ライブして CD 行ってくるから何、うん、かツアー一緒に行ってもいいって言いながら1日目でも離脱するってことでしょ、
そうだね、青森から秋田へ行く感じだ、
しかも飛行機移動みたいな感じでしょ
そう、一緒に行く時は飛行機で勘弁してねって言ってたよね、
言ってましたね、
頑張ってきてください、
はい、
これ流れる時ってもう行ってるかな、
これの放送予定が、あれですよね、
そうですね、行ってますね、10日、今日10日っていう感じじゃないですかね、
じゃあちょうど終わってすぐぐらいですね、
あ、本当、うん、じゃあ次の週はなんかおもろ話も聞けるかな、
そうですね、うん、きっと、
うん、なんかさ、お便りも先週読みましたが、
また来てるんですよね、確か
また来てました、おもろげなものが来てましたよ、なんか先週はすごい嬉しかったね、めぐちゃんがさちゃんとプリントアウトしてくれてさ、
あ、なんかああいうのっていいですねああいうのがあるとやる気が出る
すいません、あ、初投稿の方が、初投稿は初投稿って書いてあります、
投稿、学校への投稿、
そう、
うまいこと言
います、うまいこと言いますな、フィーリングネーム小津 A さん、
はい、
小津 A さん、キャ先生、ヨンムインさん、 MG さん、こんにちは、
こんにちは、
初レポート提出でかなり緊張しております小津 A です、
はい、ようこそ、
はい、ようこそ、先週のキャ先生、美先生の姉妹トーク、いやいや講義は大変感銘を受けました、
美先生って言うんですね、
美先生って微生物の美ね
美しいじゃなくて、
はい、美です、特に痴漢の章は自分の幼い頃を思い出し、血が煮えたぎる思いが、おばはんになった今あいつらを、駆逐してやりたい、ぜひとも巨先生美先生と痴漢撲滅について熱く小一時間語り合いたいものです。
小一時間でいいんですね。
簡単に終わっちゃいそうだね。白状してしまうと、実は泉さんが大ブレイクしていた時代、私は子育て真っ最中でして、当時チビ2人とアンパンマン、ドラえもんなど丸いものばかり見聞きしていたので丸いね。本当に大変失礼ながら、昨年まで泉さんのことをほとんど知りませんでした。ごめんなさい。でも知ってからは心がわしづかみにされっぱなしです、うん、CD を聴きライブにも数回足を運んで思ったことは、どの曲も深く心に刺さってくるってことと、子供を産んで年を取り変化している今の泉さんの素敵さです。
お、
うん、美肌アプリとか撮ってる場合じゃないね、
美顔、
美顔若い時の泉さんをほとんど知らないけれど、どなたかが Twitter で言って ていたけど、いい年の取り方をしているなって本当に思いますね、
うん、
私もあやかりたいです、
うん、
まだまだ新参者ですが、毎日 CD を聴き定時制に入学し、 Facebook では知らんがな的なことばかりにいいねしないよう日々精進しています。
知らんがな
知らんがな、だけど、子供とお猫様には甘いので、そこは何卒お目こぼしください、うん、ではでは、また素敵な泉さんにお会いできることを楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
いい年の取り方ってどういうことですかね。
まあ、なんて言うんですか、いわゆる、うん、あの年を取ってすごく若作りされてる方もいらっしゃるじゃないですか。
うん、そうだね。
どうしてもキープっていうか戻りたいぐらいの、
なんか、うんうんうん、
後ろから歩いてて見ると、なんか、あ、20代の人かなと思って
狂ってみたら
大変なことになってる幽霊かみたいな人もいるじゃないですか。
そうだね、フィットネスクラブによくいるよね。
あ、そうそうそう、なんか体型を維持して、うん、まあ確かに維持できてるんだろうけれども、
うん、
またやっぱり綾瀬はるかと並ぶとっていう
ものすごいところと並ぶねそうだね、
そういうことをせずに、うん、まあナチュラルにこう年を取って、
うん、それそうですね
っていうことじゃないですか。
ありがとうございます、そうですね、もう多少のあのあれですよ、体重のあの、うん、増加部分はもう目をつぶることにしましたので
そうですか
でもさっきさ、その美顔アプリで、あの撮ったのをあの Facebook に嬉しそうにあげたわけですけど、はい、そしたら痩せましたねとか言って。
本当ですか。
全然痩せてないんだけど
っていうか Facebook もやってたんですね
両方あげました。
両方あげてたんですね。
もちろんですよ、渡るさん。
いやいや、先生はいい年の取り方をされてますよ。
あのそうですかね、
やっぱり島に誰だけ日焼けできる人はなかなかもういないと思います、
ね、そうだよね、俺も反省した。
いや、スーパーナチュラルだと思いますよ
やりすぎだろうって思ってる。
いやいや、そこがいいんじゃないですかね。
そうですかね、まあなんかそんな調子で頑張ろうかな。
はい
でもなんか60になってそれこそなんかもう縫うの忘れたとか言ってたら、うん、それこそ悪い年の取り方になっちゃうね。
そうですね、まあ60どうなんでしょう、60歳60っていうのがちょっとまだ想像がつかないですよね、さすがに、
そうだね、なんか
まあでも60って24年後か、
アタルグマね。
はい、
あ、俺か、あ、違うよ、
俺が24年後です。
やばい、さ、
先生はたぶん14年後。
はあ、そっか、まあいいよね、骨の埋め方とか言ってるぐらいだからいいよね。
いいですよ何がいいんだかよくわかんない。
はい、じゃあ次のお便り、
はい、
はい、フィーリングネーム東海の友塚さん。
お、出た友塚さん。
はい、
はい、
巨先生、読む院さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。79件の美乳先生、お、なんか美乳先生、
美乳先生はやっぱレスポンスがいいですね。反応がきますね。
そうだね、渡るくんも聞いてなんかよくあれだけ
ダジャレが言えるもんだってもう感心しきっきりでした。
そうだね、なんか頭の中がそういうダジャレコーナーがあるんだろうね、
うんうんうん、
そこに全部一回通してから考えるみたいなさ。
やっぱ違いますね。
まあね、なんでしょうね、美乳先生の会はやっぱり楽しかったです。その中で痴漢にまつわるエピソード話がありましたが、私もいくつかそのようなエピソードがありましたのでお便りしました。友塚
さんからそんなエピソードを聞けるとは思わなか
った。すごいですね。エピソード1 エピソード1って書いてある。
スターウォーズ。
本当だね。エピソード1は、約2年半前の下北沢の、巨先生のファンクラブイベントの帰りに電車に乗り渋谷に向かいましたが、車内はかなり混雑していて、うん、到着したホームも同じく混雑していました。改札に向かう人の流れに乗って歩いていたら、前方から混雑をかき分けるように何かが向かってきました、
うん、
それは恐怖に顔を歪めた30代ぐらいの男性でした、
うん、
そしてその少し後ろに鬼の形相で男性を追いかけていた20代ぐらいの女性が現れました。二人とも無言でいたので、ホームにいた私を含め全ての人は何が起こっているのか分からず、ただその二人を通り過ぎるのを見守るだけでした、
うん、
今にして思えばおそらく混雑した電車の中で男性が痴漢行為を行ったか、たまたま触れてしまったのを女性に咎められ、うん、逃げた男性を女性が追いかけていたのではないかと考えています、うんうんうん、まあね、これ冤罪じゃないことを祈りますね。
ね、冤罪の場合はやっぱ逃げるが勝ち。
だね、
ご存びってやつですね。ご存び
ご存びエピソード2言っていいでしょ
うか。どうぞどうぞ。
エピソード2は私自身の体験ですが、ある時名古屋にあまり聞きたくないから、
聞きたくない、
名古屋に向かう平日7時台の電車に乗りました。通勤ラッシュの時間帯でしたが、乗った時点では座れなかったものの大した混雑ではなかったのですが、次の駅に到着するたびに乗客が増えていく感じで、うん、乗車予定時間の半分ぐらいですでに大都市圏のラッシュアワーに匹敵する混雑でした。その時に私の目の前に20代ぐらいの、うん、20代すごいポイントだね。
ポイントですね。
20代ぐらいの女性が背を向けて立っていましたが、うん、何やらしきりにこちらをチラチラ見てくるのです、うん、私はその時荷物を両手で抱えるようにして立っていました、うん、なので両手は塞がっており、特に疑われるようなことは覚えがないのでしばらく無視していましたが、あまりに何度も見てくるので正直不安になってきました、うん、その女性と距離を置きたかったのですが、それもできない状況でした。でもよく考えてみると、私はその女性よりも先に乗車しており、後から乗ってきて私の前に立ったのに、なんでこんな不安な気持ちにさせられるのかと思ったら急に腹立たしくなりました、うん、という、なんかそういうことみたいですよ。
急に終わりですか。いや、その後いっぱいあるじゃないですか。いろいろあって、
いろいろあったよ、いろいろあったんだよ。
うんうんうん。
まあ、途中で降りちゃったんだって。
何もなく途中で降りたんだ。
そう、降りてなんか駅員さん呼んでこないかとかちょっとピクピクしてたんですが、
うん、
友塚さんは大丈夫だったみたいですね。
なるほど。
うん、でもなんかあのこの人大丈夫みたいなことでさ、うん、なんか見る場合もありますよね。
友塚さんがこの人大丈夫。
なんか一風変わった方とか、友塚さんは別に大丈夫だと思うけど、うんうん、一風変わった方とかが近くにいると、若い時ね、
そうそう、あ、なるほどね、ちょっとこいつ危険なんじゃねえかっていう、
うんうん、
危険を察知して、
うん、
事前にこう、
そう、ガン飛ばしとくぐらいの。だからなんかさ、私があんまり痴漢に合わないっていうのは、うん、なんか電車に乗ってる時とか常にガン飛ばしてんだよね。
なんかそういうやっぱり隙がある人が狙われるって言いますよね。
そうだね、
うん、ちょっとぼーっとしてるとか、
うん、そうだね、うん、ちょっとなんか可愛いって感じになっちゃうんじゃない。俺らもなんか電車の中であれだよ、なんかだいたいドアのところで睨んでるからね、外チーってで、なんか動きがあったらドアのあの窓越しを、窓越しでこうやって見るからね、
チェックみたいな、
うん、
すごいですね。
最近はもうしてないけどね、若い時ね、
若い時、
うん、
今でもしてたら怖いです
よね。そうだ、子供連れてじーっとキッキッ、そういう大人げない大人になりたくない感じです。いい年の取り方をしてるって褒められたの。じゃあまあこんなもんですかね。
こんなもんですね。あ、最後のあれ聞かせてくださいよ。
そうだね、あの、じゃあちょっとさ、ちょっとさ、
クイズ、
クイズ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかもう気が焦って、すごい嬉しくて気が焦っちゃうよね。ね、じゃあ
これ映像が、もう映像はさすがにねちょっと乗っけられないですけど、
う
ん、
そうですね、この歌は何の
歌、何の歌でしょう。
クイズ。この辺から聞いていただけます。まあこれがね、何の曲かっていうと、何の曲かっていうとですね、タルさん、
はい、
この辺りかな。
これを校長が歌ってたわけですね。
そうです。
この映像がもう最高に面白くて。
いいよね。これも見せたいところだね。
裸に、うん、あのパジャマを羽織ってるんですね。
そうそう、前焼きパジャマ、ね。
前焼きパジャマを。
だからジュリーみたいだと。そう、だからこうはだけたり、こうやったり、縛ったり。
おっぱ、おっぱ、
ししたって。そう。ありがとうございます、リードさん。そう、おっぱ、おっぱしたってっていう。でそれをもう感激したもんだから、あのメールで渡るさんに送ったら、おパイダーですねって書いてきたんだよね。
何の曲でしょうって言ったら、おパイダーだ。
おパイダーですね。いやー、もうなんか今年最大のヒットだよ。
いいですね、
おパイダ
ー。
ビードローズ、おパイダ
ー。戦隊ものとかの、うん、ね、テーマソングしてほしいですよね。
そうだよね、うん、なんかピンク色のさ、ピンク担当の人が行くよ、おパイダー
って大人気になっちゃいますね。こうして前はだけながら、
おっぱいおっぱしたってって、もうなんかあの我が娘ながら替え歌センスはいいなと思いましたよ。
いいですね、うんうんうん、もう途中で館長って言ってるね。理事長もまた
またいいですよね、館長を挟み込むところが、
館長ラップみたいです。おっぱした館長。
これやらせてるわけじゃないですからね、私。あ、もうたっぷり喋ってますね、渡るさん。
もうこれ2回分ぐらいあるじゃないですか。
そうだよね、今日なんかスタジオでね、作んなきゃいけないんだけど、いまいち絞りきれてないんで。
そうですね、
なんとなくダランとしてる。
なんとなくダランと。
これは生姜ラーメンかな。
今日でも1枚売りましたからね。生姜ラーメン代は稼いだっていうことです。12分に。
そうですね、まあ、ぼちぼち頑張って生姜ラーメンを挟み込んで頑張りましょう、
はい、そうですね、
はい、
頑張りましょう。
じゃあ、また来週、さようなら。
はい、なら。
一人になりたい、
どこへ行くにもこれも違う、
つきまとう。ここが一人だと思っても必ず両手を上げて叫びながらついてくる。あー、トイレに逃げ込んだとしても、もはやドアをなくなくなく
なく激しくノックする、
激しくノックする、
激しくノックする聞こえる、
激しくノックの音が聞こえる、
止まらないノックの音が聞こえる。
ママ come back to me。
ママ come back to me。
Oh no、
Okay,
分かった。